青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。青木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。京都府の山下さんよりいただきました。ありがとうございます。番組でたまに青木さんから車の話題が出ると思うのですが、
はい、
青木さんの車遍歴ってどんな感じなんでしょうといただきました。車遍歴、
車遍歴、これね、はい、結構ね古いんですけど、はい、もともとちょっと私もね、はい、その自分自身がなんで車好きになったのかなってふっとこう考えてみたんですけど、
はい、
やっぱり人の影響って大きいですよね。最初にお世話になった今津さんっていう社長が車好きだったんですよ。そしてかっこよかったんですよね。あのアメ車に乗ってね、はい、最初キャディラックで私は出会い、はい、そしてその人はあのマーキュリークーガーを持ってたんですけども、それをお下がりで私はいただいて、その後ビッグのリビラに乗ったり、そしてあとしばらくもセールスマン時代は、今度はあの、一度僕は事業をやって、一回事業を畳んで、そこで一回つまずいた負債を、倒産したわけじゃないんですけど、一回もう20代の前半に起業して一度つまずいて、そこで出たあの自分が作った負債を返すためにプロの営業の世界に入ったんですけど、その間っていうのは全く車乗ってないんですよ。で、今度自分が起業して少し余裕が出てから、今津さんがずっと乗ってたのはベンツなので、私もやはりベンツから、またちっちゃなベンツからスタートしたというところですね。
と真似したくなっちゃうものなんですかね、憧れの方の。
気がつくとね、そんな感じですね。だから、ずっとベンツを乗ってきました。今も私はAMG の GT53 というのは僕の愛車なんですけど、息子と一緒に17日間、あのコロナの時もですね、西日本をあの人に迷惑かけないように車でですね、旅を締めにしたり、ですからこの車には思い出がたくさん詰まってますね。はい、いろんな車を今まで乗ってきました。イタリア車も乗ってきましたし、ドイツ車も乗ってきましたし、今僕がですね、あの本当に嬉しいのは、あの友人のケン奥山さんという、あのピニンファリーナというイタリアの有名なデザインの会社で、チーフデザイナーをやっていた奥山さんが、あの当時日本人で初めてフェラーリをデザインして、エンツォ・フェラーリというのをデザインした人なんですけど、その方がデザインしたコード57っていう車、これあの世界に5台しかないんですけどね、これを今僕は持ってます。
そうなんですね、はい、そんな車好きの青木さん、車買うときにどこを一番大切にされます？
私の場合はやっぱりオーナー経営者ですから、一つは安全性と、それからやっぱりデザインかな。やっぱりあとは、なんていうのかな、その自分自身の一つのステータスというか、やっぱり努力してきた自分自身、僕はあのクラシックカーもやるんですよ実は。
か
1956年の 190SL っていうのを持ってるんですけど、はい、クラシックカーレースも楽しんでるんですけど、まあ頑張った人のご褒美みたいな感じでしょうかね。まあなんかなんだろう、自分自身やっぱり車が好きですね。単純に好きです。はい、
そうなんですね。
だ海も、はい、空も、私の友人はみんなクルーザー持ったり、はい、それこそ自家用のヘリコプターや、ね、自家用 の、 セスナみたいなの持ってる人もいますけれども、私はもっぱらもう地を這う、もう陸をだけですね。陸海空の陸だけです。はい、
じゃあ結構ドライブもされるんですか。
やりますね。一応まあ、A 級ライセンスも私一応持ってるんです。
A 級ライセンスって何ですか。は
い、まあ、一応レースに出れる資格でございます。
最高ですね。はい、ちょっと青木さんのプライベートをお聞きしていました。
ありがとうございます。はい、
さあ続いて岐阜県の青井さんよりいただきました。40代を迎え人生も折り返しかなと思っています。青木さんがもし今40代に戻ったとしたら何をしますかと。
そうですね。まあこれね、はい、以前も僕ある人に青木さんもう一回人生やり直すとしたら、どんな人生生きていきたいですかって言われたんですけど、はい、まあ一つは僕やっぱり家が貧しかったこともあって早く社会に出ましたよね。だからリベンジっていう意味では、まあ、ハーバード目指してみたいなっていうのが一つ、
はい、
でももう一つはもう一回もし生まれ変わるとしても、はい、青木聡を生きてみたいなと。つまり、はい、まあ新聞少年で、
はい、
そして17歳で八王子の鉄工所からスタートして、本当に人生の、まあ、社会のある意味では底辺からスタートして、
はい、
僕は履歴書のいらない職場でしたからね最初、三畳一間から住み込みでスタートした人生ですけど、はい、まあ自分がどこまでできるのかをチャレンジして生きてきました。ですから、まあ、40代っていう今質問なんですけど、僕は人生を5段階に分けたんですね。
はい、
17から27までを学習の段階、28から35までを指導力開発の段階、36から45までを挑戦の段階、そして46から60歳までを富の形成の段階で、61から、まあ、当時は若い時作ったんで80というふうにしてたんですけど、もう私もだんだん60代の後半に近づいてきたので、今この80というのはちょっと撤廃しまして、まあ、少し伸ばして88までは、はい、なんとかね、私はやっぱりなんていうんですかね、元気で生き生きとやっていこうと思ってますが、一応そういう最後は、まあ、社会還元の段階というこの5段階を生きてきたんです。不思議なことにその通りの脚本をその通り俳優としてこう演じてきたように、
はい、
その通りの人生になってるんですよ。私はまあ、今本当におかげさまでね、本当に縁があり、まあ、著書一応まあ今65冊書くことができました。
はい、
ベストセラー作家の仲間入りもできましたし、まあ、大学の200年歴史のある大学の客員教授にもしていただいたんですけど、私は義務教育しか受けてないんですよね。ただ自分で、まあ、いろんなことにチャレンジをしてきましたけれども、基本的に私はチャレンジャーだと思います。一言で言えばチャレンジャーです。ただそのチャレンジをするときにやっぱり一緒に生きてる人と共に良くなってもらいたい、良くなっていきたいっていう気持ちは大事にしてきました。で、僕はインサイドアウトなんですね。身近なところからこう幸せの輪を広げていくっていう生き方をしてきたので、まあ、だから40代はチャレンジをさらにしている時でしょうね。
はい、
まあ本当にセールスでトップセールスになり、はい、そしてマネージャーになってトップマネージャーになり、まあ、29歳でコンサル会社に行って、はい、まあ、そこで一応3年で売り上げを7倍にしてトップコンサルタント、そして役員になり、で32で創業しましたので、最初の10年はもう本当にまた苦労したんですよ実は。ですから、まあ、起業して36年、もう経営者のキャリアの方がもう長くなったんですけど、
はい、
でも私の本質は能力開発スペシャリストだと思ってます。 青木さんの本業って何ですかって言われたら、私はやっぱり能力開発スペシャリストだと、はい、だからその自分が経営をして、まあ、それほどの大きな規模ではないけれども、一応売上、まあ、50億経常利益15億社員200名の企業体に今育てている。でもまだチャレンジしてるんですよ。だからまあ売上100億経常利益最低で20億できたら100億の経常利益30億、それを正社員300人全従業員500人ぐらいで実現できたら、まあ自分自身能力開発スペシャリストとして自分を育てたと言い切れるのかなと思って今チャレンジしてるっていう感じですよね。
なんかチャレンジに早いも遅いもないとは思うんですが、はい、40代の時にチャレンジしておけばよかったなって思うことありますか？
そうね、私どうだろう、まあ、はい、正直言いまして僕は教養という意味において、40代の頃って本当僕無教養だったと思うんですよ。ある意味で僕は60代になって教養の幅が広がりました。それぐらい仕事だけやってたっていうか、 あとは家族、はい、もう本当に仕事の成果を出すことに集中していた、はい、自分なので、だからどっちかっていうと幅が非常にこう、なんだろう、狭くて深いみたいな、そういうタイプなんですね、だからまあうちの家内と結婚して、まあ、家内のおかげで少しこう教養の枠が広がって、芸術とか、まあ、いろんな文化とか、はい、音楽とか様々なのに広がっていったんですけど、でも本当はもう本当に偏屈な職人でもうなんか朝から晩まで一つのことをもう作ったらもうそれだけで満足して世界一のものを作るんだぐらいの、やっぱりこだわりあるタイプなんですよ。ストイックですからね。だからまあそういう意味ではどうなんでしょうね、40代でも40代って一番頑張れる時じゃないですか。私自分自身36年、起業して36年、その前のキャリアブリタニカ時代も全部入れて個人事業者ですから、まあ、正直言って労働基準法に縛られた経験がないんですよ。1日16時間働いてきましたんで、はい、今うちは経団連にも入ったり、ちゃんと労働基準法に基づいて、本当にこう短い時間で高いパフォーマンスっていう経営ができるようになりましたけど、まあ本当に僕はIt's work and work and workで、だからうちの奥さんは夜10時前にデートしたことがないんですよ。夜10時過ぎからデートが始まるんです。
そこから
それまで仕事しましたから私。それでもその一途さ、それでもいいってなんか のろけ言ってるような感じですけど、それでもいいって言ってくれたんで結婚したみたいな感じです。それぐらい打ち込んで、でもね、結婚所の溶接工見習いからスタートした人生ですから、それぐらい打ち込まない限りはね、道は開かれないと思いますよ、今考えてみると、そういう意味では本当に僕は若い人にも言うんですけど、今目の前のことに集中できなかったら明日はないと、私はもう本当に一日一生、これが毎日でした。今日を生きただけなんですよ。
なるほど、
で時々未来を考えた、でも本当は今日一日をやり遂げるっていうことに全身全霊を傾けて、必死に、必死っていい言葉じゃないんですけどね、必ず死ぬって書くので、でもそういう生き方をしてきましたね、ただ一途なので、一途な生き方が好きな人にはたまらなく響くタイプ、そうだから矢沢永吉さんなんかもすごいこう、ロックンローラーで、かっこいいなと思うんですよ。70過ぎて も、もうバリバリじゃないですか。
そうですね、
ロックで、かっこいいですよ ね、 ね、職業歌手、いいじゃないですか。その歌手という職業で家族を養い、多くの仲間を豊かにして、もうなんだろう、生き様がかっこいいじゃないですか。
そうです
私はなんか農業開発のそういう矢沢さんみたいな生き方したいなと思ってますね。
う
ん、ほらやっぱり教養のない話になっちゃうでしょ。
そんなこと
ない、うん、やっぱりこう叩き上げみたいな感じなんですよ。私は。
なるほど、もう人それぞれなんかいいところが、
うん、まあ、ありがとうございます。リンさん優しいね。あなた最高だわ。
ありがとうございます。はい、続きまして、
はい、
栃木県の日高さんからいただきました。事業についてアイデアの整理がうまくできず悩んでいます。うん、散発的にアイデアは浮かぶのですが、それを一つのアイデアにするのに苦労してしまいます。うん、どうすればアイデアをうまく整理できるようになるのでしょうか、といただきました。うん、
はい、これはね、はい、私がいつもやってきたことですけど、まずね、思考の中に未来があるし、
はい、
思考の中に富があるし、
はい、
一番何が大事かっていうと、人間で一番大事なのは2つの想像力、
はい、
クリエイティビティとイマジネーションですね。この2つのことはとっても大事なものです。
はい、
ですからその朝起きて考える時というものを持つということを大事にしてほしいんです。だから少し今よりも早く起きる、そして水黒いをして、私の場合は秘密のカフェに行きます。そしてそこで自分の人生を考えたり仕事を考えたりして、この真っ白の紙でいいんですよ。今私は手帳を使ってますけれども、メモ帳でもいいんです。ともかくアイデアを毎日、どうしたらこのことが成就達成できるだろうか、どうしたらお客様に喜んでもらえるだろうか、どうしたらもっと自分自身の人生をの質を高めれるだろうか、テーマは何でもいいので、そういうふうにテーマ設定して、まあ、特に人生って5つの領域のことがそのクオリティが高まると良い人生になる。一つはどうしたらもっとよりよく健康であり続けられるか、心身ともにどうしたらもっと健康になれるか、どうしたらもっと愛に満たされた人生を送れるのか、どうしたらもっと職業で卓越して多くの人から必要とされ、多くの人からどうしたらもっとありがとうを言ってもらえるのか、どうしたらもっと豊かになれるのか、富の創造、どうしたらもっと価値を世の中に提供し豊かになれるのか、でどうしたらもっと楽しく生きていけるのか、これ5つですよね。健康、人間関係、職業、そして経済、そして最後は趣味、
はい、
この5つのことを朝考えて、そしてそのメモ帳でもいいですし、
はい、
手帳でもいいですし、そこにテーマ別に考える時間を取ってもらって、
はい、
で次があるんです、
はい、
バーッと書き出しますでしょ。
え、
書き出したら次にそれに優先順位をつけるんです。
あ、
つまり何から先にやりたい、はい、やるのが一番効果的か、
はい、
だそこで1番2番、うん、3番とこう番号をつけていく、でその1番に集中する、これがアイデアをね、
はい、
実行する秘訣、これ私がやってることなので、
はい、
はい、
それアイデアをこう書き出してて、
うん、
ま、この方はまとめるのに苦労されてるということなんですけど、
はい、
まとまるまでに結構時間って要するものなんですか。
要するにね、まとめようとしてもまとまらないんですよ。アイデアっていうのはポンポン出てくるのが望ましいわけですよね。
それが散発的に浮かぶっていうことですね。
テーマに対してもうそのね、アイデアを出してるときはそれが現実的か非現実かとか、それからまあできるできないとか、それから価値がある価値がないとかっていう発想じゃなくて、思いついたらともかく書くことなんです。
なるほど。
で書いた後にこう書き終わってもう一応一通り出たかなと思ったら、その中からこれ一番先に取り組んだら良いのは何だろうと、もしくはこの表現ってもっと具体的にするとしたらどんな表現にまとめられるだろうかって、次のステップでそれを具体化、具現化できるように具体的に考えるわけです。そうやっていくとだんだんまとまっていって、時系列と優先順位ですね、
はい、
優先順位と時系列とプランニングですよね、スケジューリングですよね、でそこにお金をどういうふうに投資をするかとか、誰に任せるかとか、いろんなそういう プロジェクト管理の要素がそこに今度は加わってくるわけです。もう最初はまず書くことですね。
なるほど、まとめようとせずに優先順位をつけて一つ一つどんどんどんどん掘り下げていく。
そうだ、最初優先順位つかないんですよ。まず最初思いついたことを全部書いてみる、テーマごとに。そして次のステップで優先順位を考えてみる。何が一番この中で大切か、何を先にやりたいのか、またやらなければならないのか、一番効果的なことはどれか、そうするとだんだんまとまっていくんですね。
なるほど、その過程をぜひ日高さん試してみてください
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、ではここでですね1曲お送りしたいと思います、はい、さあ青木さん、今週の曲は何でしょうか。
はい、これはね、はい、私のお友達広瀬香美さんのね、
はい、
プロミスです。いい曲ですよ、
まあ、
はい、冬の女王の曲なんですけど、今、まあ、初夏というか、はい、もう夏になろうとしてます ね、
すね、
6月から今もう、
はい、
七夕ですから。
そうですね、
夏ね、真っ盛りですけど、
はい、
まあ、ぜひこのね、冬の女王の曲を夏聴くのもいいので、このプロミスぜひ聴いてください。大好きな曲です。
お送りした曲は広瀬香美さんでプロミスでした。さああっという間ですが番組お別れの時間となってしまいました。青木さん今日はお一人の回でしたがいかがでしたか。
そうですね、はい、まあ、本当にあのリスナーの方が私のこのメッセージを聞いてくださっているから私もこうして毎週継続できて本当に感謝だなと思うんですけど、あの私も本当に子どもの頃いろいろな、まあ、体験をしました。まあ宿命運命いろんなこう言葉がありますけども、自分の選択、子どもの頃の自分の置かれた環境って自分で選べなかったんですよね。でも社会に出てから私は選んできました。ですからぜひですね、その人生は選択であると、そして毎日自分の一度の人生二度ない人生、この命のこう命を大切にするイコール時間を大切にするということですから、朝早く起きて目的目標を見てその日一日のクオリティ質をですねぜひ高めていただきたい、一日一生という気持ちで頑張ってもらいたいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。さて番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でもお待ちしています。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介させていただいた方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひ皆様たくさんのお便りお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。